文化系トークラジオライフ、文化系トークラジオライフ、今日は11月14日生放送、聞いてるジャーリー、私がコロナ禍に考えたことということで、2本読もうかな。ラジオネームラジオ、コロナ前から仕事の AI 化は言われてましたが、コロナ禍によってこれが進みました。銀行や窓口業務は縮小閉鎖が進み、外食しなくても安くて美味しい冷凍食品が増えて、娯楽産業もネットを介して自宅で行う、ますます働く人がいらなくなる。ちなみに私はコロナ前から失業しており、いよいよ生活保護申請になりそうです。お仕事がね、見つかると本当はまあいいんでしょうけれども、ただやっぱりいろんなところがね、その接客がリモートになったりとかもそうだし、逆に飲食店さんなんかだとね、いつまた自粛になるかわからないからということで人手不足で、人手不足はまあそうなんだけど、まあこれロボット化が進むのかなとかで、個人的に気にしてるのは、まあ働く人がいない飲食店さんもそうなんですけど、そういう流動的な仕事の間をつないでた人材業っていうのは、結構今その特に金融機関なんかが雇用を減らしてる中、割と私立文系学生の受け皿としてすごい大きなパイになってるので、ここも厳しくなってくるととかいろいろ思うんですけれども、まあその辺の話は別に会を改めていずれ雇用の会がどっかでやるでしょう。もう一個行きましょう。ラジオネームとよよ、こんばんは。チャーリーに聞いてもらいたいことは、コロナ禍ここ1年半での製造業現場の混乱とトラブルの激増の実態です。世間では半導体不足で製品が作れないとニュースになっていますが、某化学素材メーカーで製品検査とクレームトラブル対応現場対応している私なりに分析しました。2020年3月最初の緊急事態宣言から半年後、一気に受注が減り、製造現場の一時帰休や派遣社員の契約未更新により一気に人員人間。ところが10月になると一気に受注が戻り、フル生産状態になったのです。ここからがカオスの始まりでした。あらゆる原料、容器資材が納品遅れ、受注があっても製造できなくなりました。ひどい時には朝原料届くというので急遽その日の朝予定変更、製造検査終了待たずに出荷など、無理な計画も珍しくなるなく、また休日出勤で疲労困憊、そして計量ミス、操作間違い、異物混入、製品ラベル貼り間違い、賞味重量足りない、誤配達、輸送中ひっくり返すなど、信じられないミスやトラブル、クレームが多発。その穴埋めのための緊急追加製造、出荷、急がされと焦りでまたミスの再発、装置のメンテナンスも不十分になり故障という負のループ、状況調査のため現場立ち入りも、感染拡大対策のため立ち入り許可得られず、この状態が約1年ずっと続いています。緊急事態宣言が出ても生産と検査は通常出勤どころか残業の日々、リモートワークは遠い世界、いや無理、無茶を続けるには限度があると感じました。主に大企業は極限まで在庫減らしと即納を下請けに求めすぎ、日本の消費者は納期通りに到着しないだけでクレームしますし、みんなもう少し辛抱というかゆとりを持ってほしいと思いながらメールしました。すみません、愚痴っぽくなってと。いや、もう個人的に一番気にしてたのが、やっぱこの製造業のもう現場の方々、まあ、特にその部品生産とか、まあ、素材とかその辺の人たちリモートできないのもまあそうなんですけれども、今ね、世界中で、まあ、品不足になっている、理由はいろいろあるとはいえ、まあ、その一つが、まあ、感染拡大している地域での製造の滞りというふうに言われているのを、まあ、ニュースではね、よく聞きますけど、現場で見ると、やっぱり、まあ、そんなね、なんかこう、仕事ねえな、みたいな状態じゃないに決まっている、上に、まあ、今のその製造業のスピードってのは、どんどん、まあ、速くなっているわけで、まあ、そういう、こういうね、リアリティのあるメールを見ると、やっぱ仕事の現場の、なんか、混乱みたいなものは多々あるんだろうなって、まあ、思うんですけど、社会人村山さん、仕事の現場の混乱ってもちろん製造業であれば、こういう、まあ、計画変更って物を扱ったら一番大変だとは思うんですけれども、もう他にも山ほどなんか混乱は起きてそうな気がするんですけど。
そうですね、まあ、そのリモートワーク推奨の環境で働いてはいるものの、まあ、もちろんリアルで納品したりってことは私たちもあって、そういう時に、やっぱありますね。もう本当読まれてるのを聞きながら、もうあんなことやこんなことを思い出してうーってなってたんですけど、なんか コロナ中ってその、まあ、みんな余裕がないそのリモートワークも含めて本当に合目的的なコミュニケーションでもない限り、なんかちょっと口を挟むでないみたいな空気をなんとなく感じてしまって、新しく来た人が上の人に、会ったこともない上の人にちょっとしたことも確認できず、結果自分で検索して頑張って方法を見つけてやって進めてくれた結果間違ってたってことがギリギリになって分かって、わーみたいなこととか、まあそれももっとねゆとりや辛抱ができればっていうことなのかもしれないんですけど、納期はね、納期は守らなければいけないコロナ中もっていう、
常見さんもちょっと手を挙げられているので、
う
ん、ぜひ
ちょうど今隠れ
ていながら、まあ2つ論点があると思っていて、実は突き詰めるともちろんグローバルなサプライチェーンの問題もあるんですけれども、実はまあ製造業にしても、まあ、それ以外のね普通の職場にしてもですね、これ人材育成の問題なんですね。特に製造業においてはこれやっぱりこう2005年6年ぐらいからの団塊世代の大量退職って結構大きくて、やっぱりそこで熟練したノウハウが下に伝わるかどうかみたいなって、ここ数年もね実はコロナ前から工場で火災だなんだの大事故ってあったじゃないですか。あれ突き詰めるとやっぱりこう人材育成の問題なんですよ。さまざまな技能だとか現場の管理監督力が伝承されてないって問題なんですね。で最初にあったこう AI が仕事を奪うか問題、これも実はライフでもねコロナ前から議論してたことなんですけれども、一方で考えないといけないのがこれからやっぱり人口って本格的に減っていきますよねっていうね、それこそだから子どもの数コロナの年は1割減だったぞみたいなね、こともありましたんで、いかにこう AI に仕事を代わりにやっていただくか、その時こうロジックとしての AI とフィジカルとしてのメカニカルってことはちょっと分けて考えないといけない部分があるってことと、人間ってやっぱりそこで言うとその中間のうまくですね、まあ例えとして適切かどうか分からないけど、ポケモン的にAI に代わりに戦っていただくっていう観点がすごい大事だと思うんですよね。でそこの役割分担をどうデザインするかってことがポイントです。でちょっとだけこうもう一つだけ言うと、よくこの1年間コロナで就職氷河期なんでしょみたいな、もう決めつけ型の取材ってめちゃくちゃ受けたんですね。実はそんなことなくて、売り手市場だったのが若干こう曇り模様になったぐらいなんです、求人倍率ベースにも。で逆に今コロナで起こってるのって、みんなが一番就活生の、この前もういろんなイベントなんだかゲストで出たんだけど、何からやっていいのかわからないと。それはなぜかというと、なんか村山金髪だったのに髪黒消してリクルートスーツ着てるぞみたいな光景を見なくなったから、みたいな感じで、でやるやつはでもオンラインでめちゃくちゃやると。で動いてる絶対数が少ないから、実は求人倍率よりも実態は売り手市場になるんですよ。で人々ってみんなでコロナで悩んでオンラインでいっぱい活動するから内定自体も増えるみたいな感じ。あと一部の業界はものすごい採用増えていて、実はよくコロナで観光業大変でしょって言うんだけれども、特に多店舗展開してるホテルだとかってめっちゃ採用増えてて、星野リゾートが少し前の日経で読んだけどね、700人取るとかね、そういうような計画があったりしていてですね、結構だから事実を見ていくとまた見方はちょっと変わるなって部分はあるかなと思いましたね。
まあ、そこなんですよね。いずれそのうちと思いつつも、やっぱりそのコロナの影響をどう拾うかっていう話、要するにその突き詰めれば人材育成っていうのは、僕ら大学にいると突き詰めれば学生をどの方向で育成するかで、やっぱりそのスキルっていう面ではどうしてもその専門スキルみたいなものを身につけるよりは、対人サービスにつくことを前提に、そのコミュニケーション力さえあればっていうやり方で教えてきたけれども、目端の聞く学生はもうすごい不安がっていて、うちの大学なんかでもその AI 学べますみたいな、AI 学ぶってなんだかよく分かんないんですけど、おそらく言いたいことは機械学習の基礎ぐらいを多分教わるんでしょうけど、その気になれば Python ぐらい書くのかもしれないけれども、でももうコミュ力では生きていけないっていうことがものすごくこうひしひしと感じているような子たちがいる一方で、もう部活の先輩に聞いたらメーカーの営業に行けるって聞きましたみたいな感じの子とかもいて、結構このなんていうかキャリアの見通しみたいなものをかなり長期的に教員の側、あるいはカリキュラム設計する側が見据えてないとまずいなっていうことを感じている。ちょっとこうチルくないいつものモードに戻ったのでグッと戻して仕事のね、そのコミュニケーションみたいなものが断絶しがちっていう話は 現場によっても違うと思うし、地域によっても違うのかなというので、ラジオネーム深夜高速、うんうん、チャーリーさん、お久しぶりのライフ、お疲れ様です。まだ疲れてないです、大丈夫です。私の方もここ2年弱出張がほとんどなくなり、ずっと東北の片田舎に閉じこもっておりました。コロナ禍ではかつてはできていたことができなくなった一方で、できないと思っていたことができるようになったのは誰もが感じていることだと思います。かなり古い体質の業界で働いているのですが、それでもオンライン会議が珍しくなくなったのは驚いております。一方でファックス文化やノミニケーションは未だに健在という感じです。仕事の方は当然コロナの影響もありましたが、田舎なので大都会に比べると時短営業を強いられることはほとんどなく、良くも悪くものんきにやれています。それでも進学したけれどもオンライン授業ばかりなので実家にずっといるとか、県外で就職したけど戻ってきたなんて話はちょくちょく耳にして、うちの会社でも東京でイベント会社に勤めていた子を採用しました。東京から人口が流出しているとか、オフィスの空き室率が上昇なんてニュースがありつつも、経団連からテレワーク見直しが提言されたといった流れもあります。長渕剛さんはトンボで死にたいくらいに憧れた花の都大東京と歌っておりましたが、私も命をかけるほどではないにしても、かつては都会への憧れはありました。昔に比べてネットさえつながっていればどんな場所でも情報が得られる時代、ネット配信の普及でなぜうちではフジテレビが見られないんだと悲嘆にくれる必要は薄らいだとはいえ、 TBS やぞリアルなイベントは大都会でなければ参加は難しく、田舎では仕事の選択肢が少なくて、就職できても賃金が安い、その代わり生活費も抑えられますが、コロナが収まればやっぱり都会に人が戻るんだろうなと思っています。ただ日本でも IT バブル華やかりし頃にヒルズ族なんて言葉もありましたが、あそこまで極端ではないにしても、郊外に住めてテレワーク中心に働ける層と地下鉄の沿線に住んで毎日通勤をする層に分かれていくのかなという漠然としたイメージがありますが、どうなるんでしょうか。いずれにしても田舎はゆっくりと地盤沈下していくほかないのだろうと、深刻にはならない程度に諦めております。ここに今地方在住が2人ということなんですけど、このなんていうか地域の差みたいなものと、その地域にまつわるこう情報のなんかこうな受け取られ方の差みたいなものは、やっぱ地方にいるとひしひしと感じるところはまあありましたし、まあこの深夜高速さんのメールにもあるように、まあ関西圏でいうとね、その大阪兵庫というまあ大都市圏に近いところの、まあ特に京阪神地域ではまあかなりシビアな状況っていうのもあったし、阪神間だけまあ時短営業なんていう時期もあったりしましたが、ちょっと行って奈良県まで行くとそもそも飲み放題メニューがまだあるみたいな、奈良県がどの感じなのか分かんないですけど、埼玉ぐらいだと思ってくださいぐらいの距離感だと全然飲み放題みたいな、まあ、感じだったりもしたので、なんかこう地域によっても雰囲気だいぶ違ったなという感じはありますけど、なんかこう地方住まいの我々から見て今回なんか考えたこととか永田さんあれば、うん、
めっちゃあるよね。ちょっと地方絡みのメール結構もらってるから、ちょっと2つほど読んでいいですか。秋871871かな、この10月に県庁所在地へと向かう過去50キロわかるうちもそんな感じ県庁所在地へと向かう過去50キロメートルバス路線の件数が約半減しました。逆に増えたのが河川敷でのデイキャンプ、今日も1キロ足らずの河川敷に車20台近くがテントを張りバーベキューが行われていました。よくわかる前者は在宅ワークの増加というよりも、もともと客数は少なく、コロナ禍での車での通勤シフトが遠からず起きることが今となった感があります。公共交通機関で電車もありますが、単線路線で使い勝手が相対的に良くなった感もありますが、電車の乗客が増えるのは難しいでしょう。デイキャップは、去年6月頃より見られ始めて今日の状況ですが、市管理の河川敷公園ですが、想定されていない利用が今後どうなるのかというところです。チャーリーは嫌でしょうが、地方で生きるイコール自動車が必要なコロナ禍でさらに強くなったと思いました。もう一つ、エビの気持ち地方在住、文化系トークラジオライフの皆さんこんばんは。皆さんへお尋ねしたいことは、このコロナ禍で仕事内容が変わった方々はおられますかということです。私はコロナ禍において転職しました。コロナ以前から非正規雇用での現状の給与や業種職種では将来が不安だと考えていました。接客業などをしていましたが、コロナ禍店舗の仕事の縮小や別部署への移動の話がありました。その際、仕事を辞めて一発 復帰して職業訓練を行うポリテクセンターへ通いました。ポリテクで訓練して資格を取り、その甲斐あってなんとか現場作業員として正規雇用で働けるようになりました。ただし興味のあった仕事に就けたとはいえ、今までしてきた接客業とは違い不慣れなことも多く、先輩に教わりながら日々勉強しています。これからだんだんと仕事を任せてもらえるように一生懸命頑張っています。コロナ禍を元気に、さまざまな嫌なこと、マイナスなことがありましたが、私にとって数少ない良いことでしたと。うん、もう地方って感じだね。うん、
まあ、あのまず交通の話と、それから雇用のね、うん、まあ分布が全然違うっていう話ですよね。そうそうそう、まあ一般的に見れば、その、まあ例えばテレワーク可能なホワイトカラーっていうのは大都市圏に集中しており、うん、そしてまあ地方でも非都市部に行けば、まあ自営業もそうだし、製造業もそうだし、あとサービス業、まあ接客を中心としたサービス業っていうのが雇用としては増えてくる。そうすると、で、まず、で、さらに言うと大都市圏のように、まあコロナがそんなにシビアな状況でもなく、緊急事態宣言なんていうのが、まあ、全国で出た時期もありましたけれども、おおむね通常営業だったというようなところからすると、まあ、都市部中心のコロナ競争局のように、まあ、見えてしまうかもしれないっていうところですが、まあ、長田さん、僕は地方の中でも割と都市圏に住んでる方ではまあありますけれども、うん、どちらかというと車前提の社会に、
まあどちらかと言わずとも、まさにさっきのメールにあったみたいに、単線路線に住んでいて、県庁所在地まで車で1時間ちょっとかかるっていう。あれ
ですよ。ですよね。でも、はい、で、大学が、大学もやっぱりそういう感じの、ちょっと山の方ですよね。
まあ山ですな。
山ですな。まあうちも山っちゃ山ですけど。
まあ、開けた山だから。
開けた、割と何、でっかい犬を散歩してる人が多い方の山なんで。
う
ん、
うちの山はあれだから、最寄りの公共施設がキャンプ場の山ですから。
その山マウントなんすか。
山だけ。山だけ。うまい。ごめんごめん。
どういうさ、今、この三角形でさ、いい感じにこうギャッチボールしたみたいになってるけど、内容のあるコメント聞こえなかったからね。
で、その本当だけに山、ごめんなさい。
その学生たちのその生活もやっぱり随分なんか違うんじゃないかなという気がするんですよね。そのまあ、さっきのね、その東北の方でもまあオンライン授業でなんちゅう話もまあありましたけど、中田さんの大学ではどうでした？
本当ね、うちのね、まずね、地方の、まあ私の勤務先みたいな、なんつうんですかね、まあ郊外の、学校に通ってる人って基本的に通ってるんですよ。家から通ってないんですよ。遠いんですよ。寮に入ってるんだよね。だからリモートの場合だったら、もう基本的にみんなも自宅から実家からつないでるっていう感じで、なもんで、リモートの授業だと学校行かなくてもいいから、まあ、勉強に集中できるっていう話も一方ではあるよね。なんだけれども、やっぱりね、高速バス減便はね、結構ダイレクトにリアルな話だと思う。で、高速バスってなんか旅行の時しか使わないでしょっていうふうに思う人多いと思うんだけど、私が住んでるエリアみたいな、なんて言うんでしょうね、一番よく使う商業施設がマックスバリューですみたいな、近所にはコンビニ15分かかりますみたいなとこだと、やっぱり高速バスって、なんて言うんですか、繁華街に行く上ですごく大事なね、交通手段なんだよね。で、それが減便されてるっていうのは、あるよな、あるあるだな
と思いますね。都市部へのアクセスを制限されるってことですよね。常見さんが手を挙げている。
はい、ですね、結構今のって話って突き詰めると、コロナ禍に関してね、実はみんな体験してることとか見てる世界が違うんじゃないかなってことだと思うんですよ。僕自身、千葉県の市川市の大学に勤務してて、今日市川の方からもメールが来てたんですが、あれなんですよ、市川市って本当に江戸川を渡っただけなんですけれども、緊急事態宣言ね、7月まで発令されなかったんですよ。だから、夏がって言って対面講義かなりね、やってたんですよね。で、僕、すごい地雷を踏んだことがあって、あるですね、若者向けの講演に登壇したときに、ちょっとね、でね、世の中の東京っていうかね、そう、同じ周りにいる学生でもこんなにオンライン講義前提なんだってことを忘れて講演してて、珍しくね、猛クレームがアンケートで来たことがあってね、俺たちなんかさ、もう全然週一コマぐらいしか対面講義ないんだぞみたいなこと言われたりしたってこととね、あともう一人、友人の中川翔一郎君が去年の今頃佐賀に移住したんですよ。まあネットで暴れ放題なんですけど、最近からね。なんだけど、 っぱりなんか彼と話してると佐賀のこう唐津にの世界とこっちっても全然生活が違って、まあ、だから彼はだからマスクなんてしてねえぞみたいな発言をねネットでしてたまに炎上してたりするんだけれども、まあ、それやや極端な話なんだがやっぱりこう実はもともとその共通な体験って減ってるよねみたいな話ってこの10年20年ぐらい僕ってずっとね、してたような気がするんだけれどもやっぱりこうコロナで見てる世界とか状況がかなり違うってことの、ね、前提っていうのがすごく大事 で小さな違いがこういっぱい出てきたなって中でねなんか大きな同じって何かないのかなってことを日々考える次第でございます。
なんかむしろ大きな同じっていうものを多分その演出しようとして、うん、なんか演出しきれなかったのが、うん、去年の犬撫でてる動画だと思っていて、
なるほど
なんかいろんなことでその一体感をね、こうエモく醸すみたいなことっていうのが、うんうんうん、なんかこう多くの人にとって他人事というか遠くの世界になっちゃったのかなと思っていて、うん、オンライン授業で一通、ラジオネーム、浜名みなみひらがなで読んでた
の浜名みなみさんの可能性もありますか
難しいですね皆さんこんばんは。初メールです。私は現在一人暮らし中の大学2年生女子です。今の大学2年生は多くが似たような状態だったと思いますが、大学入学の時期にコロナ禍が始まり、1年生の前期はすべてオンライン授業、後期は10回程度の対面授業だったので友達を作る機会がとても少なかったです。人見知りの私は友達と言える人ができないまま今に至っています。しかし周りにはやはり積極的に他人に話しかけられる人、誰とでも仲良くなれる人はいて友達ができています。ほぼオンラインだった時期には見えなかったのですが、対面授業が少しずつ始まりつつある今その差を痛感しています。周りの人はオンライン授業でわからないところを LINE で教え合ったり協力していたりあったりしていました。自力で一人で難しい問題と格闘していた私にはショックでした。私にも話せる人はいますが、それほどには仲が深まっていません。仲のいい友達を作りたいのですが、他人からどう思われているかが非常に気になってしまい、嫌われないようにしたがる私の性格では気軽に楽しく話せず、つい自分から壁を作ってしまいます。そうしている間に周りの人はどんどん仲が良くなっていき、私は誰からも必要とされていないのかなと思ってしまいます。このループから抜け出せず、大学に行くたびに悲しくなります。オンラインの方が仲良くしている他の人を見ないので気持ちが楽だなと思います。オンラインを望んでしまう自分がますます嫌になります、うん、私はどうしたらいいか分かりません。私の誰にも相談できないこの状況を知ってアドバイスなどが欲しいです。こんな機会はめったにないのでよろしくお願いしますということなんですけれども、まあ、中田さん我々にとってはまあもちろんなんていうかすごく深刻なまあ話でもあるし、うんうん、まあ、軽々しくこのメールで、ね、読んだ状況だけでアドバイスしていいのかというところもありますけれども、うんうん、まずそのご自身の触れてらっしゃる環境でこういう学生っていました？
いや、こういう人むちゃくちゃいっぱいいると思うよ。うん、で、まあね、我々、まあ、多分ね、私は大学で教えてるから、大学で教える立場で話するけど、多分仕事の上司の、うん、なんていうんだ、うんうんうん、人材をマネジメントする側の人もね、似たこと考えてると思うんだけど、うんうん、やっぱりめちゃくちゃ心配なんだよね、こういう人がいるんじゃないのかなって。で、その時に、とはいえ、こちらはほら、一対他の関係だから、うん、個別に連絡するっていうこと自体も結構はばかられるので、うん、なんとかきっかけ作ろうってしてるんだけど、うん、そうすればするほど、何そういうのが割と、何なんていうのかな、そういうことに対して割、アクティブな人はそれをうまく使うんだけれども、うん、ちょっと様子見ちゃうタイプの人は、様子見ちゃって、どんどん差が開くっていうのはあるんだよね。うん、
なるほどね。なんか、うん、じゃあ村山さん。
なんとかなった方のパターンの方からかなってお見受けする大学生さんからメールが来ているので読みたいと思うんですけど、うんうんうん、歌うこまなさん、
今日はそういうの多いな。
これも歌うこまなさんなのか歌うこまなさんなのかちょっと分かんないんですけど、メールが来ております。私がコロナ禍に考えたことですが、友達ってなんだろうということです、うん、コロナ禍以前は大学で会ったら話す、いわゆるよっとも、いわゆるよっともが多く、なんとなく友達が多いように思っていましたが、それは錯覚でした。いざコロナ禍になり大学に行くこともなくなった時、私には用のない時にわざわざ LINE できる相手がいないことに初めて気がつきました。 よっともよりは親しく、最低でも週に1回は一緒にご飯を食べたり遊びに行ったりしていた友達も予定がなければ会わなければ特に連絡を取らない関係性だということに気がつきました。それに対して大学に対面で通っていた時にはたくさん話したりしなかった多学科の顔見知りレベルの友達がコロナ禍に入ってから突然 LINE をするようになりかなり自分の内側に踏み込む内容のことを話すような関係性になりました。コロナ禍以前の2年間毎週一緒にご飯を食べふらふらとつるんでいた友達とはコロナで会えなくなってから疎遠になり逆に2年間一度もご飯に行ったことのない顔見知りがコロナ禍でオンラインでしかつながれない状態になってからどんどん親密な関係になり今まで誰にも話したことのない自分の秘密を打ち明けられる友達になりました。コロナ禍に入ってから親しくなった友達の方がオンラインで情報量が対面より限られる中でもできる限り言葉を尽くして話しながら親しくなっていったからか親密な関係に感じています。そして少しコロナが落ち着きリアルでも会えるようになった今コロナ禍で親しくなった友達とは対面でもたまに会うものの一番良い距離感なのは電話で話している時だと感じるこの頃です、うん、何をもって友達というのか友達と思い込んでいた基準が覆されたコロナ禍でした。今友達だと思っているコロナ禍で親しくなった関係性の人たちを友達と位置づけるのも合っているのかもはや友達という概念が虚構な気もします。
まあいろいろと思うところはあるし僕自身もこういう人たちがいるんじゃないかと思って去年ただイベントを開いた話はあと1時間かかるのでもうしませんが、うん、いやその話で思ったこととかもいろいろ多分あるんだけれども、まあ、それよりもあれですよね永田さん、うん、なんかその友達っていうよりもこの、まあ、お二人今メール読みましたけど、うんうん、やっぱ自己評価というかその友達がいる自分っていう、あるいは友達に何かを打ち明けられる自分っていう自己評価、あるいはそういう人たちが自分以外にはもっといるんじゃないかっていう、結局自己評価がなんかこう大きく関わっているような気がしていて、友達って多分数とか質とかじゃなくて、その自分にとってなんか意味が、ある存在ってこと、自分が意味があると思う、自分の存在に意味が、ま、あると思えるっていうことなんかなってちょっと思ったんですけど、うんうん、なんかこう、アドバイスをくださいとかって言われても、なかなか、アドバイスをしていいもんかどうかというのはありますが、うん、なんかアドバイスするとしたらなんかありますか？
我々に聞かれましてもっていうね、友達少ないパーソンなんでね。
あ、なるほど。
常見さんが休止してる？
ちょっとね関係あるか分かんないですけどまたうちの妻の話なんですけどね、うん、だから1年半会社に行ってないと突然だから会議から言ってみればズームの画面から辞めていく人が消えてったりとかね、うん、逆に新しい人が入社して一度も会ったことのない人と働くんですよ。でうちの妻が新しく会った人が本当に優秀でね圧倒されて、うん、それ若干ねいわゆるちょっと若干メンタルがやられた部分があったんだけど、うん、ある日私辛いんですって会議で突然発言したんですって。そしたらねそのなんか新しく入ってきた人も含めて実は私も辛いんです、いや私も辛いみたいなみんなことが言い出して妙な連帯が、ね、生まれたりしたんですって。で何が言いたいかというと何らかの形で噂をさらけ出すって機会をやるとかね、あと本当に友達欲しいって一言言ってみるみたいなことって意外に有効じゃないかなってことが思ったのが一つっていうことと、もう一つなかなか難しいのがこの本当の友達問題とか友達できない問題ってこれコロナ前からずっと大学生の必ずなんか1年生からいただく質問だったんですね。友達ができたらできたでこのグループから抜けたいみたいなね話ができたりしたってことで、でただみんな結構似たように同じ状況だと思うから、まあ話しかける勇気とかさらけ出す勇気って意外に大事なんじゃないかなって僕は思ったりしてますね。
まああれですね中田さん、我々としてはそういう場をまあ、授業なりあるいはそれ以外の時間なりにまあ作って、偶然それこそそういうね瞬間が生まれたらいいのかなと思ったりはしますけどね。
そうなんだよね。でね、多分なんだけど、まあ、一つ思うのはその今の大学の2年生とか1年生の子たちってほら高校の時ってそういうのなんか偶然がほにゃららとかなくって、うん、クラス単位でねみんな生活してたからね。でそれがなくなりましたに加えてのコロナ禍だったから、もう本当にこう人間関係の軸みたいなのがね完全に失われちゃってる状態なんだろうなとは思うんだよね。
なんか結構、結構対面授業って少ないじゃないですか、うんうん、このねメールくれた方もそうだけど、まあ、2021年度は多少戻ってるとはいえ、うん、だから僕同じ授業を2020年度が十数人だったのが、うん、 2021年でやっぱ倍になったんですよね、うん、もう30人近くになって、
う
ん、
あ対面授業で開講してるから申し込み者が殺到した
の、ね、ものすごい殺到してやっぱ聞くと対面授業でしかも少人数系、うん、30人レベルになるとやっぱみんな多分何か期待をしてるんですよね、うん、だからそれはこっちもなんとなく汲み取ってもちろんその中にもいろんなタイプの人がいるからいろいろ考えたりはするんだけれどもなんかこう難しいとこだけど結構それまでもよく言ってたのは結構なんか友達たくさん作りたいんで話しかけてくれたら嬉しいですみたいな
自己紹介で ね
やっぱりあれはよくあると思うんですよね。でももしかしたらなんかもう一歩ぐらい踏み込んで、うん、せっかく対面なんでもっと仲良くしたいですみたいな、なんかなんていうんですかね。私も喋り、なんか、私喋りかけても引かないでくださいみたいな、わかんないけど、だから難しいところですけどもね。
なんか、もうせっかくもう流れが流れてきたから、本当は曲行く流れだけど、一切無視してもうちょっと喋ると。
今、曲に行くふりをしようかなと思って、
もうちょっとだけ喋らせて。いや、なんか友達をね、まあ、作るとか知り合いを作るとか、うん、なんかその中で自分が意味のある存在だと思えるっていうのを多分大学生になってね切り替えていいんじゃないかなって思うんですよ。今2人メール読みましたけど、うん、今いくつか僕は結局このコロナ禍で自分の持ってる授業以外にそういう対面のイベントとか対面のプロジェクトベースドラーニングを全くの無給でいくつも立ち上げたんですけど、その中の一つが、学生チームを作って、ちょっとこう、一緒にプロジェクトやってみようっていうのをやって、なんで俺ゼミ一個増えてるんだろうと思ったんですけど、面白かったのが、なんかちょっとこう夜、まあ遅いっつっても、まあそんな遅くはないけど、対面やってた時だったら、普通に授業終わったぐらいの、まあでももう日が暮れてるぐらいの時間で、2年生の子が、こんな時間まで学校にいたの初めてって言って、いや、そうだよね、つって。でも、それって結構面白くって、プロジェクトで、そうやって一緒になんか残って話して、で、プロジェクトの話をしてるわけ。うんうん、でプロジェクトの話をするっていう時間から解放された時に、さっきポテトさんがちょっと言ってた、廊下じゃないけど、うん、帰り道一緒に帰るっていう瞬間ができるんでね、うんうん。で、そういう、なんていうの、こっちが手を出して、友達を作ろうみたいなイベントもいっぱいやったんですけど、うんうん、やって分かったのは、結局オフィシャルな時間を作った後にオフィシャルな時間から解放されたちょっとの共有する時間を作ってあげるっていうことの方が実ははるかに何かを促す可能性がありそうだ。でしかも結局プロジェクトは続いてるので、じゃあなんか続きは明日オンライン会議でみたいな感じになったりすることもあって、だそうやってなんかこう我々に用意できるのは、まあ、きっかけとか場とかなんかそういうものだし、それが対面かオンラインかっていうことよりも、なんかそういう、例えば、オンラインビデオ会議でやってるんだったら、結構これ工夫してる先生とかだと、今日はもう全員ブレイクアウトルームに入れて、それグループにするんで、もう僕はそこに一切入りませんっていう先生が、うんうん、雑談してくださいみたいなことって結構やったりするじゃないですか。で、ああいう、なんかこう、プロジェクトの合間に、こう、授業の課題の話もしなきゃいけないんだけど、でも脱線してもよくて、でも脱線しすぎないぐらいがよくてっていう、なんか自覚のある、まあそういう時間を作ると面白いのかなと思ったりしているんですが、曲行けってことですね。うん、はい、わかりました。
はい、そうですね。まあね、私もそれはそう思います。つまり、みんな、同じことを心配してて、で、みんな気にしてるので、いろんなきっかけのね、仕掛けはね、あるはずなんです。でそこをね、なんていうのかな、うまく使えるといいなと思うんですけど、うんうんうん、私にとってそういうきっかけってクラブだったんですよ、ずっとコロナの前は、ね、はいはい、
音楽かかる方のね、
うん、音楽かかる方のクラブね。でこの間ですね、新木場にあるスタジオコーストっていうライブハウスあるんですけど、それがなくなっちゃいますよっていうことで、見届けてやろうじゃないのと思ってですね、アゲハっていうクラブイベントをスタジオコーストでやってるんだけど、それに行ったですよ、近田春夫さんのやつですね、うん、そしたらね、さっきお話に出たね、ダースレーダーさんがいて、ラッパー
あららら
で、
あららじゃない
で、私ダースレーダーさんとは私主観では友達なんだけど、はいはい、でもそんなに何回も会ったことはないんですよ。
まあ、
あれダースさんだなと思って、こうおずおずと声かけたら、うわ永田さんじゃないですかとか言って、
キャーってなって、で、すごく楽しかったんですけど、こういう、なんて言うんでしょうね、この、あらかじめ予定されてない、ばったり出会ってワクワクしました、みたいなことっていうのが、ね、リアルだったらやりやすいんだけど、オンラインだったらちょっとやりにくいっていうところを、なんとかね、乗り越えていけるといいなと思ってますよ。
うんうん、ということで、はい、じゃあ曲ですか。
ということで、その時に聴いてとっても盛り上がった曲をかけたいと思います。
はい。
近田ハロー&三浦ストーンズで、フーエーホ
ー。文化系トークラジオ、ライフ。
TBS ラジオ、ポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ、聞くことできる
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、